いつまでもあなたの笑う顔が見てたいから、ありったけの愛で不器用なラブソング。
会いたい、つなぎたい、ハグしたい。皆様こんばんは。1週間ど真ん中水曜日、10時を過ぎたら大人の時間、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティのえみちょあんこと大阪えみです。私が会いたい、ご縁をつなぎたい、手をつなぎたい、ハグしたい人をゲストにお迎えして、会話から生まれる化学反応を一緒に楽しんでいただきながら、明日への活力、ちょっとした気づきをお届けできたら嬉しいなと思っております。ゆるりと30分間どうぞお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
改めまして皆様こんばんは。前回言い忘れちゃった、明けましておめでとうございますの挨拶を忘れてしまったから今言っときます。おめでとう、
おめでとう。
2024年1月放送にふさわしいゲスト、前回宿命鑑定士、天命覚醒プロデューサーの山本晴美さんに来ていただきましたが、今回も引き続き晴美に来ていただいておりますよ。なので早速呼び込みたいと思います。はるみん、こんばんは。
こんばんは。今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそ、前回もありがとうございました。今日もいろいろとお話よろしくね。でね、早速もう言っちゃうんだけども、前回の最後で聞いて途中になってしまった宿命と天命の違いについてもう一度聞いていきたいんだけど、はい、宿命は性別とか血液型とか生まれた場所とか変えられないものって教えてもらったけど、
はい、
天命は何？
天命っていうのはね、もともとはね、皆さんが生まれてこちらのね、日本に生まれたとかね、何々のね、ご両親のもとに生まれたっていうところにこうね来た以前の問題なんですけど。ね、魂をね、どこにこうね落とそうかというか、降りてきて、うん、どんなところでどんな役目を持って本当は生まれたいよっていうのを神様と約束して生まれてくるんですけども、それは皆さんね忘れてきちゃうんですね。だけど、うん、それって天命、こういうことをやったらいいよっていうふうにあるんだけどもね、自分が実際こう生まれてきた中で忘れていたものを思い出したりとか、思い出さなくてもやっぱりね、それをねこう成功している人は天命に沿って生きていることもあるんですよね、気がつかないうちに。だけど気がつかない人は、気がつかないでも別に悪いわけではなくね、自分の好きなことだったりとか、で、この間ね、ちょっと言いましたよね。自分の人生をこう遡ってみて、好きだったこととか、得意だったこととかっていうのを思い出してっていうね、自分の年表とか作ってみると、そこにきっと隠れているよっていうね、ものがあると思うんだけども、うん、きっとそこの中にあるんですよ、天命っていうのは。
じゃあ、導かれてる？知らず知らずね。
そういうものだよね。
じゃあ好きこそものの上手だねじゃないけど、好きこそ、
そう
天命のお導き的な。
そうですよ。でね、それって天命ってね、あの一個じゃないのよ。
あ、そうなの？
そう、たくさんあるのよ。そこをみんな間違えてんのよ。
うん、その概念はなかったな。
ないでしょ、1個だと思うでしょ。違うんですよ。例えば
何個
っていっぱいあるの、いっぱいあるの、いっぱいあるの。だから、うん、私が例えば、ね、うん、私は、広告代理店に勤めておりました。ね、その時には、そうそうそう、知らなかったか、
知らなかったよ。
実は知らなかったんだ。うん、ね、大手広告代理店で、まあ、ね、それを、こう、いろいろ、プロデュースしたりとか、ね、広告を作ったりとか、クリエイティブディレクターとしていろんなことをやってたりとかしたんだけども、うん、それも大好きだったことで、ね、うん、いろいろやってきた天命みたいなもんだなっていうね、うん、ことだったんですよ。だけど、おやおや、これ定年が来たらさ、なくなっちゃうじゃん、うん、どうするみたいな感じで、そっからじゃあ今もここはその時にはね、好きなことやってきた。だけど、うん、この第二の人生みたいなことを、こう、考えた時に、まあ、勉強し始めたりとかして、ね、何が好きだったかなって、やっぱり、こう、思い返したわけですよ。うん、ね、そしたら、いろいろ、まあ、ハーブが好きだったりとかね、この間言ったように、クリスタルが好きだったりとか、いろんなことをやってきて、でもいろんな、こう人生の悩みね、広告代理店自体にいろいろなこう紆余曲折あり、ね、皆さんと同じようにいろんな人間関係に悩み、この仕事でいいんだろうかとか悩み、ね、うん、まあ、すごく広告のすごく全盛期の時代に生きてたもんだから、とっても不夜城みたいな、うん、なんか何日も徹夜みたいなところがあったわけでしょう。そうすると、もう神経とかね、ピリピリしたりとか、あと逆にちょっとね、病んできちゃうとかね、そういうことも感じてたというか、経験してきたわけですよね。そうした時に、これでいいのかっていうことを思ったら、じゃあ、やっぱり、日々ね、日々なことなんだけど、好きなこともやっていこうよっていう感じだったわけですよ。ね。うんうん、仕事は仕事で好きなことやってるんだけども、忙しすぎちゃうけど、それの息抜きみたいなものも考えなきゃっていうことと、あと、その仕事が一段落したら、やっぱり好きなこととかね、やりたいことをやって生きていきたいなと思って勉強し始めたんだけども、そしたら自分が悩んできたようなことをみんなをね、なんかヘルプできたらいいなっていうことで、まあ、スピリチュアルのこととかも学んだんですけども、生年月日に隠されている秘密をね、暴いて、そこに、こう、暴くんですよ。これ、あ、気がついてないからみんな。ね、そこに、こう、自分自身がもうね、やっぱ持って生まれたその天命とかも隠れているので、あ、そうだったんだ、私もそうだったんだっていうことで、あ、天命生きてたんだなっていうふうに思ったわけよね。だけど、次の段階は、みんなそこで定年したらどうしようかとか、なんか生きがいなくなっちゃったとか、肩書きなくなったらどうしたらいいかとかなっちゃうじゃないですか。そういう人多いわけよね。そしたら、どういうふうに生きたらいいのかっていうところで、なんかヘルプ、サポートできたらいいなと思って、これを、まあ、第二の人生の天命、みんなを助ける、ね、みんなが迷ってたら、こういうふうにしたらいいんじゃないとかね、そういう気づきをね、こう、皆さんに持ってもらって、それを生きるのは本人だから、そこをサポートするとか、ちょっとね、こう、助けてあげるみたいな感じとか、っていうのができたらいいなって思った。
ちょいっと背中を押すとか、ちょいっと横を一緒に走ってあげるとか。
あげるとか、そういうことですよね。
なるほど。私見てもらいたくなっちゃったから個人的に連絡するわ
そうですよ。だからね、本当天命は一個じゃないのよ、ね、いっぱいあるのよ、ね、
それはびっくり。でも嬉しい発見、そうでしょ、1個じゃないっていいね。
一個じゃない、だからやりたいことをやってて、それがうまくいって成功したら、それ天命だったのよ。
そういうことになる。
天命っていう定義がなんか天命とはみたいな感じになっちゃうけど、そうじゃないのよ。仰々しいんだよ。違うのよ、ね、だから私が学生プロデューサーっていう風に言ってるのは、 そこにあなたの生年月日というか生まれたそこに持ってるこうね原石のようなものがあるのに光ってないわけじゃん、
うんう
ん、それを光らせてあげたいなっていう感じのサポートをしたいなって感じです、う
ん、だ
い
たい皆さんちょっとくすんでんのかな、私も
含めてくすんでんだよね、
やだね、くすんだままでは終わらせたくない、
だってないでしょ、磨かないとさ、うん、磨かないとダメなんですよ、やっぱりまだね、みんなね原石のまま終わっちゃう人も多いわけよ、そしたらね、
うん、
原石磨かないと
見えてきてないってことよね、
そうそうそう、
あるかないかも見えてない状態だな、
ね、そうそう、もうあるある、そうそうそう、だから、うん、クリスタルとかね、あのこの間ね大好きって言ってたけども、クリスタルなんかも掘らないと出てこないからね、
うん、
やっぱり、そして掘った後にこう人の手を借りて磨かれるとキラキラ光るわけじゃないですか、うん、皆さん持ってるんだよ、ここの心の中というか体の中に、うん、だけど、うん、表に出てきてないんですよ、
それは人に磨いてもらわないとダメなのか、自分では磨けないの、
さっき言った、あこの間言ったかな、うん、人力、自分一人だけ磨けるものもあるし、他力を借りてね、磨くものもあるわけよ、両方あるんだよ、
うんうん、自分でも磨けるところもあるし、
そうそうそう、
他の方のお力を借りて磨ける部分もあって
あるし、うんうんうん、そうなの、一緒と一緒なんですよ、
そうか、うん、そうね、これだけって決めちゃいけないんだな、
そうそうそう、決めなくていい、
いろんな角度から見ていくのがいいな、うん、
そうです、いろんな角度からね、その人の得意分野っていうのは一個じゃないはずなんですよ、
うん、
ね、いろいろ好きなこととかね、楽しいことやってたら結構良くなったりとかするし、
うん、
ね、私なんかもまあここのとこね流行りに乗ってるわけじゃないんだけども、うん、今年の2024年、
はい、
去年からね、私もびっくりっていう、こんなことがっていうのが、
うん、
始まったのが去年のね、2023年に、日本はちょっとアメリカだとかね、あの海外からか遅れていて、
うん、
AI 元年って言われてたんですよ、
うんうん、
で今年も2024年になって1年経ったんだから、
うん、
もっともう日進月歩ね、 AI のね世界って日々進化してるのね。で、私も知らなかったんだけども、うん、なんかみんなで、ね、騒いでるから、チャット GPT だなんだって何何ってやってて、これってすごいじゃんっていうのがあって、やり始めた、うん。ね。
知ってる。そこだけはちょっと垣間見てんの。
見てたでしょ。
いろいろやってるのよね。作ってるよね。
うん、そうそう。それでね。うん、ちょうどだから1年前ぐらいっていうか、で2022年の12月ぐらいになんかすごいのが出てきたみたいよっていう噂を聞いてたわけですよ。でね、2023年の3月4月ぐらいに、おお、なんかすごいぞ、チャット GPT とかいろんなものが出てきたぞって言って、うんうん、これって乗り遅れないようにちょっと勉強してみなきゃっていうのをやって、秋頃からちょっとブレイクしました。
もうブレイクが始まってるよね。
ブレイク始まったのよ、うん、それで AI の世界はもう日々ね、日進月歩本当に激しくて、うん、1日2日ねパソコン開かないと違う世界になってたりするんですよ。
会社のパソコンは開いてもほぼ変わってないんだけど。
変わってないの？
裏で変わってんの？
それはそれはそうですよ、大変なものがありますよ、いろんなね、もう、うん、いろんな会社がね、こぞってね、AI のね、制作っていうか、こう、うん、開発にもう乗り出してるから、
うん、
びっくりするぐらいに変わってますよ。
2024年、どうなるかね、IT 関係は。
そうそう。そうそう、もうね、競争の世界。ね、それに、ね、うん、乗り遅れるな、みたいなところで言うと、うん、ね、チャット GPT とかも、4プラスなんとかっていうのも出るっていう、ね、出たかな、もうね、もうなんていうの、無料どころじゃなくてお金を払ってやるんだけども、うんうんうん、それこそね、まあ、お仕事にもバンバンか、ね、使えるようになってきたし、私がね得意分野は、ね、あの画像生成 AI っていうのを、ね、使って、 もともと絵は描くんだけど、
そうだよね。ね、
絵は描くんですよ。ちゃんとね、あの、アナログの絵を描くんだけども。
あのすごいじゃない。なんか、あの、名前が出てこないわ。あの、
あ、仏画の方とか、そうそう、お釈迦様、あ、そうそうそうそう、仏画を描いてるんですね、日本画の。
すごかったよね。細かいじゃん。
これが、そうそうそう、
面白い。AI に近いものを感じるけど、
AI じゃないんですけど、これはね、うん、人力でしかできないものがあるんだけど、それも日々ね、そんなことをやってるのが、うん、一瞬にしてできちゃうっていうのは、うんうん、あのアナログの人にとっては脅威ですよ、
うん、
やば、何これって一瞬っていうかさね、一瞬でなんかすごいのができちゃうわけよ。
そう、何種類もボボボボボボって
できちゃう
わけでしょ、
ね、5秒10秒待つとさ、うん、なんかすごいのができちゃうわけ、うん、で、だから去年の2023年のね、出始めた時には、うん、イラストレーターさんだとか漫画家さんだとかが本当に本職やってる人がね、うん、こんなことやられたらさ、うん、仕事なくなっちゃうぜみたいなことでね、うん、結構大騒ぎになったこともあったんですよ、
うん、
ね、だけどまあ時代の流れだよねっていう感じ で、うん、で実際私たちがあの漫画家を目指してた頃の、ね、うん、漫画って、ね、あの手塚治虫先生とか憧れたりとかさ、うんうん、そういう時代だったんだけども、うん、ペンとさインクでさ、うん、やれなれなんだかんだとか書いてたわけよ、
うんうん、
それが今もうちょっと前はもうさコンピューターで書いてるわけじゃないですか、うんうん、漫画家さんなんかも、うんうん、ね、もう本当にこういろいろなパッドを使ってさ、こうイラストレーターさんとかも色もちゃちゃちゃってやったらできちゃうとかさ。
そうだよね、あのね、某有名なネズミさん、世界で一番有名なネズミさんの映画、
うん、
ね、もう今やそっちでしょ、
そっちでしょ、
うん、
だからね、それでもうパパパッと 何枚何百枚っていうのが一瞬にしてじゃないけど、うん、できちゃうわけじゃないですか、うんうんうん、ね、それ一枚一枚さ書いてたアニメの世界なんかも、うん、もう日進月歩もいろんな感じでね、
こう、変わってる、
変わってるの。
もうさ、アニメ自体がさ、うん、画像が変わってるじゃん、写真みたいになってるじゃん、
そうそうそう、
映像みたいな、
映像がね、
昔は本当にアニメって言ったらさ、ぺったんこな平面なアニメだったのが、立体感が出てきてさ、うん、
もうなんか、え？って、これってアニメなのか、うん、実写なのか分かんないぐらいでしょ、うん、
色もなんか増えたんじゃない、
ね、すっごいですよ、ね、だからアニメとか映画の世界とかももうね、こうコラボして、ね、いろんな AI の画像生成というのと、ね、あとビデオだなんだっていうのもどんどんどんどんできちゃうし、うん、もうだってニュースとかも、はい、ここからは AI 画像ですって言ってるの知らない、見たことあるでしょ、
ない、あんの、
はい、あるよ、あるよ。
私騙されてるかもしれない。
はい、騙されてる。はい。ここからは AI でお送りいたしますって言って、うん、今日のニュースをおたつおねとかニュースとか天気予報とかさ、うん、AI がおしゃべりしてるのよ。
ちょっとショックが。
すごいでしょ。
AI もさ、私のちょっと拒否感があるところは、そういう AI、うんうん、ちゃんが喋ってる声ってだいたい一辺倒で似てるじゃん、あの声は少し私恐怖を感じるの。
今日ちょっとあれだよね、人間的じゃないところがあるよね、
うん、そこもまた変わっていくのかな、
ね、変わって変わって、あのね、画像生成で作って、あのね、ビデオもできるっていう話をね聞いて、うん、見たら声も ABCD とか、うん、え、一人はあのね、男の人の声で ABC ぐらいあって、うん、女性の声も ABC であって、うん、まあそれが一人ずつさ、あの、スーザンとかさ、うん、ね、あの、シンディとかさ、いろんな名前がついてるわけよ。
うんうん、
で、向こうの人の名前なんだけど、うん、で、全部違うんだよ、うん、声が。
あ、でも、この前テレビで見たけど、人の声って結局何パターンしかなくて、それを組み合わせると、その人にそっくりな声ができてっていうのをなんかやってた。だから電話だと騙されちゃうみたい、わかんない。
ああ、ダメダメ、危ない。だから、うん、ね、あの、オレオレ詐欺じゃないんだけど、うん、オレオレって言われたら、うん、やばいんですって。
AI 詐欺が出てくる。
AI 詐欺が。
てかもう出てるのかな？
出てるかもしれない。ね、危ないんですよ。だから悪用現金って言われてるけれどもね。うん、本当にね、怖い世界になってきたよ。そういう意味では。
AI に戦うのも AI で戦わないとダメな時代になるかね。うん、
そうですよ。だってニュースとかほら、ちょっとフェイクニュースをね、うん、やられたので、ニュースになってたよ。
うん
ニュースになってたよ、騙されるよ、え、こんな演説したのかよとかって嘘を作ったりとかね、
うん、ありましたよ。悪用するのがさ
怖いね、うん、そこでだからまだまだね、あの野放し状態になってるから、うん、そこのね法律のね規制が多分どんどん関わってくると思うんですけど、本当にねびっくりするぐらいの進歩がこの1年で出てきます。
うん、また来るか。
うん。
あ、本当に
怖いよ。
その法整備とかも進めてほしいね。下々はやっぱりそういうところで少し規制をかけてもらわないと騙される人が増えそうな気がするよ。
うん、騙されるね、うん。怖いね。うん。それだけちょっと注意しないといけないかなって感じですね。
うん。2024年。上昇経由の辰年でも AI には要注意ってところ
要注意産んでね、どんどんどんどんこうね、あの取り入れて、いいところは取り入れていかないと、そうだね、ね、
うん、楽になる、助けてもらえるところもたくさんあるだろうしね。そうそう、
たくさんありますよ、うん、
介護方面で私は期待したいな、
ね、そうだよね、そういうところもね、いろいろねこう助けてくれるといいね、そういうものが出てきてくれるとね、いいですね。
60歳を超えても元気に働いて、介護の何のそのみたいな AI ができないかな。
ね、うん、ね、いろいろ。
ちょっとね、60の壁があるっていうのをつい最近聞いたわけよ。
そうですか、うん。そうですか。私は過ぎてますよ。
そうなの？
そうだよ。
さっき話聞いててさ、あれ春人ってってちょっと思って
た、ね、いくつよって、だってほら
第二の人生って言って
から、あれとか言ってね、あの広告代理店は卒業しましたっていうふうに言ったでしょ、
うんうん、
ね、それは一応満願です。
あ、おめでとう、
満願だったんですよ。
おめでとうございます。だなんだね。
うん、うん、そうだったんですよ。だからね、やっぱりもう人生100年時代だったらさ、うん、折り返しただけなのよ、
うんうん、
ね、だったらここから先さ長いじゃないよ。だから、うん、ね、好きなことをやってね、うん、楽しく生きていけたらやっぱり長生きもできるよ、ね、ストレスもね、うん、発散して、ね、うん、今まで会社のストレスがねかかってたものがなくなったわけだから、うんうんうん、ね、そこでね、そこで、どうしよう何しようっていうよりは、ね、何かやりたいっていうことを、ね、やっぱりやっていけば、人生100年時代なんだから楽しい、うん、あと半世紀ありますよ、
うん、あ、ちょっと今話を聞いててさ、ハルミンだったらなんて言うのかなって思って聞きたいんだけどさ、
うんうん、
仕事行くの嫌だとかストレスとかって、うん、って言ってるけど、みんなが結構頑張って会社行くじゃない。
うんうんうん、
で定年を迎えたら、そういう人たちがじゃあわーい終わったぜって次の楽しいことに向かえなくて抜け殻みたいになっちゃう人って結構いるじゃん。
だよね。だからそれの前、うん、そのやっぱ前段階に何か準備しとかないとね、うん、やっぱりそこで、ね、自分年表で、ね、うん、何が好きだったのかなとか、やっぱりこう青春時代でも何でもいいから思い出して、うん、こうもう一回再チャレンジするとか、うん、ね、やってみるといいんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
何でもいいよ、うん、でも、うん、
そういう方たちの、まあ、知らないけどね、傾向としては私の思う感じは、嫌、うん、だ嫌だと言いつつ、じゃあ明日はこれをして、仕事はこれがあるからこの準備をしてって、四六時中仕事のことを考えてそうな気がするの。
なるほど。
だからその昔好きだったことを思い出そうとかさ、考えようとかっていう
気持ちがない、
方に行かない気がするんだよね。なんか ちょっと日常でじゃあこっからやってみたらいいんじゃないのみたいなのってあるかな。
やっぱりね、自分内省するしかないな、ね、答えは自分の中にしかないからね。
うん、
ね、自分
がどういう時がいい気がする？お風呂入ってる時とか、トイレとか。
お風呂入ってる時とか。
寝る直前？朝と。
寝る直前はね、やっぱり楽しい未来を考えて寝るとかね。
うん、なんか寝る前に、なんだっけ、いいことを考えたりとか、こういう答えをくださいみたいな、
う
ん、考えて
あ
げると、潜在意識が働いて、朝ふと答えが出てるとかって聞いたことがあるけど。う
んうん、そうそうそう。なんかね、反省しちゃダメなんだよ。
うん。
もっと、明るい未来を考えて寝ないと、うん、反省はね、それは寝る前にしちゃいけないね。寝る前は楽しいことを考えていきましょうって感じね。
反省は昼休みぐらいにすればいいのかな。
そう一応仕事が終わった頃に、今日はこんなことがあってちょっと失敗しちゃったなとかさ、
うん、
ちょっと明日は失敗しないようにしようって言ったら、もう切り替えて、うん、はい、楽しいことっていうか、ね、うん、夜寝る前は、ね、楽しいことを考えて、うん、じゃ次のね、次の休みは何しようかなとかさ、そんなので楽しいことを考えて、
うん、帰り道に考えて家に着く頃には反省が終わってるとちょうどいいのか。
そうですね、うん、で、ね、お風呂に入ってもう、うん、きれいにさっぱり流して、
うん、水と一緒に
水と一緒に流して
、お湯と一緒にね、
お湯と一緒に流して
、うん、
そうそうそうね、うん、そんな感じですよ。だからね、反省するなら、まあね、こう帰り道ぐらいまでにし、うん、あとは楽しいことを考えましょう。
楽しいことを考えて2024年、ね、積み重ねて、日々積み重ねていけば天命を進む一歩になるかな。
ですね。
うん、それでは新しい楽しい未来を考えつつエンディングに行きたいと思います。
はい。
ご縁応援貢献。夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献。夢の種。
この時間もあっという間に終わってしまいました。30分、今夜もお付き合いいただきありがとうございます。この後10時30分からは、谷川静香ちゃんことしーちゃんの日々の恥はかき捨てを存分にお楽しみください。年齢、性別、人種、国籍も関係なく、誰もが孤独を感じない世界につながることを願って、今夜もハルミンと一緒にお別れしたいと思います。今夜もおやすみなさい。またね。
おやすみなさーい。